はい、今日のデイリークラブ、今日のテーマはテキストを読むより問題を解け。テキストを読むより問題を解け。おはようございます。テキストを読むより問題を解け、これはどういうことかというとですね、まあケアマネ試験のことに限ったものでもないんですけど、まあせっかくなんでケアマネ試験に基づいてですね、ちょっとお話ししようかなと思うんですが、よくある勉強法でですね、まあ、通読なんていうのがあるんですよね。テキストを端から端までよく読むとね。でこういったやり方っていうのを僕たちは基本的によしなさいとよく言うんですよね。もうよせよせと、それはそれでやりたきゃやりゃいいけど、やった方がいいとは我々は言わないよと。やるんだったら問題解きなさいって言うんですね。でこれは別にいけないことではないんですが、目的が違うっていうことをやっぱり理解しなきゃいけないってことですね。何の目的かというと、例えば学問的にですね、介護保険のことをよく知りたいとかっていう場合は、おそらくそういう書物をですね、熟読するっていうことが必要になるかと思うんですが、今やっているものっていうのはケアマネの受験なんですよね。実務研修を受けるための試験に合格するための勉強なわけですよ。とすると、テキストを出るところも出ないところも読む必要は本来はないわけですね。出るところをしっかりと押さえておかなければいけないというところが、まず試験に立ち向かうためのテクニックになるわけですね。でその出るところを知るためには、当然過去に出たことのある問題を解く、これが一番初めにやることなわけですよ。だから問題をまず解きなさいと。どんな風に出るのか、どんなものが出るのかね、そういったところを抑えなさいっていうんです。で私たちはその受験対策の講座の中で、抑えるべきポイント、重要なポイントっていうのを、まずこれをやれっていうのを伝えるわけですよね。一からやらなくていいと、ここからやれっていうふうに伝えるわけですよ。こうやってもの受験のですね、芯となる部分、核となる部分をしっかりと解けるようにして、幹を太くして枝葉をつけなさいというふうにするんですよ。まずこれが大事なことね、勉強法としてね。でこういうのって確かに受験対策の話ですけれども、他でも実際そうでね、例えば僕の友達で、まあ、英語を教えてる人がいるんですよ、英語の講師ね。で独自のプログラムっていうのを編み出して、まあ、今やってるわけなんですけれども、まあ、その中でやっぱり、まあ、日々の勉強、まあ、コーチングみたいな形でやってるんですよ。だから結構いい値段もちろんするんですけど、まあ、2ヶ月でもうほぼほぼ喋れるようになっちゃうわけですね。でそれどうやってるかっていうと、やっぱり個別でコーチングしてるんですよ。で課題を与えて、とにかく実践させるんですね。口に出させたり、頭で考えさせたりして、まあ、実践を積ませるんですよね。でそうしてるとある程度聞き取りっていうのができるようになったりするわけですが、最後の最後っていうのはやっぱりもう一踏ん張りいるわけですよね。本当に英語が喋るようになるために、あるいは本当に自分の力っていうのをつけるためにやらなければいけないこと、これはアウトプットなんですね。つまりケアマネ受験でいう問題を解くということです。解いてみないと分かんないわけです、何が出るか。英語で言うならば、本当に外人に何かやってみんと分からんという話ですよ。まあ面白いなと思ったのが、その人は海外でね、生徒さんが海外でその会議に出るのを目標にしているということだったので、実際にホテルの予約をガチで取ってもらうというのを、まあ最終というか途中経過のアップアウトプットで、まあ、やってもらうって言ってたんですね。ですごい面白いなと思ってて、まあ、これ言っていいか分かんないですけど、まあ別に言って真似できるもんでもないのでいいと思うんですけど、こういうことがですね、大事なわけですよ。で生徒さんはもう今までと全然違うわけですよね。おそらく8日になるんですけども、金曜日にやるって言ってたんで、まあ、これを聞いてる時も終わってることになるんですけども、その日が来るまでにやっぱりやらなきゃいけないっていう、突然思うわけですよね。今までは先生がいて、まあなんとなく真剣にはやってるけど、やっぱ安心感ってあるわけですよ。でもどこの誰とも知らん外人にですね、予約の電話を入れるってなった瞬間に、やっぱもうカチカチになってしまうわけですよ。凍りつくわけですね。え本当ですかみたいな、やらなきゃいけない、本当ですかみたいな、外人ですよね、当たり前やないかというふうになるわけですよ。だけどその緊張感がすごく大事なわけですよね。で、本当にやるんだと思うから本気で向き合うことができるわけですよ。そして本当にやることで気づくことがたくさんあるわけですね。これはケアマネ試験の通読でも一緒ですよ。ずっと読んでたって分かったような気になるんです、人っていうのは。 でもいざ問題解いたら一つも分かってないです。これマジです、マジ。何年か経験してる人だったらまあ分かるんですけども、まあいきなり初めてですねテキスト読んで、うわ読み終わった後さあ問題解こうって言ったって一つも分かんないと思います。全く覚えてないと思います。やっぱり問題解くっていうのが大事なんですよ。で解かなきゃいけないんだと思って解いて、それから勉強してまた解いてするからですね、こうやってこういうふうに知識を入れなきゃいけないんだっていうことが分かるわけですね。英語で言うなら外人に喋る時っていうのは、あそうかここってこういうふうに言わなきゃいけなかったんだとかっていうふうに気づきが生まれるわけですよ。英語とかケアマネとかに限らずですね、何か学習する時っていうのはですね、やっぱりアウトプットっていうのを意識するっていうことがすごく重要ですね。人はですね、もちろん暗記は大事ですよ。何でも暗記大事なんですけども、インプットインプットインプットインプットインプットってしててもやっぱり出さないと使い物にならないんですね。何でも僕たち講師でもそうですね。例えば講義の練習なんかをした時にでもですね、何百回練習したとしても1回の 本番の講座にはもう到底及ばないですね。1回の講座に勝るものはないっていうぐらい学びが多いです。私たち自身も日々やっぱり進化していきますからね、講座やる中でもね。でやっぱ全然違いますね。それはまあ当然ですよね。実際の生本番ですから。で生の本番を経験してですね、あこうすべきだったなとか、あここはこうだったなっていうものを踏まえてまた次に生かすわけですよね。そしてそれも踏まえてインプットの方法というのを変えるわけですよね。方法というかまあ あり方を変えるわけですよ。自分の捉え方を変えるんですよね。これは受験生と講師の問題の向き合い方と違うのも一緒ですよ。講師というのはちゃんと伝えなきゃいけない。分かっていないと伝わらない。もしかしたらこういう質問が来る、あるいは過去にこういう質問が来たからここまで分かっていなきゃいけないと思うものをですね、受験生は丸か×か分かればいいと思って解くわけですね。この辺でも、問題との向き合い方って随分違う。買ったりするんですね。だから講師育成プログラムなんかで参加して受験生の人は参加した人はスッと受かっちゃったりするのもそういうからくりがあるんですよ。つまりアウトプットをいかに意識するかっていうことがですね、やはりインプットの質っていうのも変えますし、その人自身の捉え方っていうのを変えますので、まあ、一つですねやっぱインプットも大事だけども、どんな勉強しようと思うのも大事だけども、アウトプットですね、どんな問題を解かなきゃいけないんだっていうことをですね、やっぱり意識しておいてほしいなと思いますね。あるいは語学であるならばですね、一体どんな人たちと会話しなきゃいけないんだとか、あるいはまあ会計士なんかの仕事でもですね、どんな問題を解いてどんな仕事をしなきゃいけないんだっていうのを自覚することで、やっぱり勉強の質というのは変わるので、まあ、そういったところも踏まえて取り組んでみるといいんじゃないかなと思いますね。テキストを読むより問題を解け。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。